三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、あなたがちょっと元気になれるお話、そして簡単にできる心の整え方をお伝えする心がホッとする30分。さて今日のメニューですが、前半ではこの3月に新しく発売したオンライン講座のちょっとしたエピソード、そして後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、苦手なことを頑張れるようになる方法をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームをお聞きいただきありがとうございますね。いよいよ4月もね、3週目に入ってきて、これね、やっぱり録音なので、私実はもう3月の末に撮ってるんですけれどもね、今日ね、雪降ってます。皆さん覚えてますか ?3 月のね、29日だったかな?はい、雪降りましたね。で、あの時ほら、土日、首都圏ですけれどもね、あと大阪もか。ね、外出を自粛する不要不急のっていうことがあって、皆さんね、本当に苦しかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、本当にね、その、直後に撮ってるような わけなんですけれども、あの日ね、寒かったですよね。それでね、私ね、あの日ね、Facebook に載せたんですよ。こう、皆さんね、あ、雪だ、なんかね、なんでこんな雪とかね、言ってるので、あのね、なんて書いてあったかな、覚えなしたかな。ね、さっきまで覚えてたんですけれどもね。あ、そうだそうだそうだ。ね、空が味方してくれました。ね、こんな天気じゃ外なんて行きたくないよねって思わせてくれました。空よ、雪よ、ありがとうってね、Facebook に載せました。うん、そしたらね、結構いいねがついてましたね。やっぱり物事を、こう、悲観的に捉えるのか、ポジティブにね、自分にこう、ラッキーみたいに捉えるのかって、本当何でも違うと思って、でね、不要不急、ね、じゃあ本当に用事がなかったら出ないけど、でもみんな、こう、だから出てる人を責める、じゃなくって、ね、あの時もこう、なんか不要不急で、ちょっとお外で遊んでるお子さんにね、なんか近所のおじいちゃんが、なんで外で遊んでるんだ、なんていうね、怒ってるのが、なんでなんて投稿がよくありましたけれども、その後ね、やっぱり出ましたよね。お子さんがやっぱりね、お家にずっといてストレスがあったら、公園行っていいですよ、とかね、少しこうね、お外の空気のいいところで発散してください、とか。それからスーパーはいいですよ、とかね、ドラッグストアかね、そういうのもいいですよ、とか。なんだろうな、なんかね、そんないいですよをこう言わないと、責めてしまうっていう、なんとなく風潮がちょっと嫌だなと思いながらも、言ってくれてありがとうとかね、ちゃんとこう、考えるっていうことはすごく大事だし、自分が今が何ができるか、この中で何ができるかってね、考えるっていう、なんかその、頭で自分のやることを考える、いい、こうね、チャンスだと思う。思います。で、まだまだね、続いていますけれども、ぜひね、皆さんもね、その中で、なんか、どういうふうにこう、いいように考えられるか。そんなのね、自分の頭の脳を動かすってね、私よく言ってますけど、脳を動かす、いいチャンスだなぁと思っています。で、前半はですね、そんなね、脳を動かすって今言ったんですけれども、このね、3月に、新発売した、 ね、ずっとこのお知らせのコーナーでも今日も言いますけれども、魔法の子育てテクニック、子供が劇的に変わる10の魔法っていうのをですね、ついにリリースしたわけなんですけれども、それのね、ちょっとね、メイキングのエピソードなんかをね、ちょこちょこと話していこうと思っています。で、これはまず元になったのは、まあ私がずっと親子関係のカウンセリングをしているということで、いわゆる、子供との関係がうまくいかなくなっちゃった方とか、それからお子さんが、ここで困ってるんですとか、それから、まあ子供っていうかね、大学生とか高校生とかも私カウンセリングするので、うちの親は本当にっていうのとか、だからもちろんね、あとね、ご自分がもう親になってる40代、30代、40代の方が自分の親との関係の、ご相談にいらしたり、もうね、本当に様々なことを受けていて、で、そうならないためにどうしたらいいんだろうかっていうのをずっと考えてきました。そうなった方々にももちろんこうやるといいですよ、で、本当にこうなりましたっていうものなんです。なんだけども、なってない方ってやっぱりまだ危機感がないですよね。で、よくね、子育てって、例えば、いろんな区とかね、町とかね、そういう公共機関が無料で、いろんな子育て講座とかね、思春期講座とかね、育児から、育児っていうとどうですか？イメージ的にはこう赤ちゃんのね、感じ。育児から子育て、それから思春期。反抗期ね、そういうのまでこういろんな子育てについての無料のね講座をやっているので、まあそれに行くだけでもすごいと思います。それから、小学校とか中学校とか幼稚園とかそういうところにねこう、招いて講演をする、それに行くだけでもやっぱ本当にねこれすごいと思います。やっぱりね、だって子育てってできるでしょ普通にって皆さん思ってませんか？確かに、お子さんが生まれれば。育てるしかないから育てる、それから、まあ学校もなんだったらね行かなくても育つわけでとかね、いろいろ別に学ばなくても生きていけるじゃないっていうご意見たくさんあると思います。うん、で、私がやっぱり、これを作った背景というのが、去年1年間親力っていうね、まあ、これの前身にあたる講座を、通学講座でやっていたんですけれども、なんだろうな、やっとイライラして初めてやっぱりこういうのを探してくださったり、それから子供が荒れてもうどうしようもなくて探してカウンセリングにいらしたり、その荒れる前とかがやっぱあるわけですよね。それからイライラする前がある、でその時点でちょっと違うやり方を知っていてくださったら、それからそのもなかな根本的なところなんですけれども、人って自分が育てられたのことしか、育てられた方法しか実は知らなくて、知らない間にお子さんが生まれるとその方法をやっているんですね。で、まあお父さんお母さんって揃ってる場合はそのお二人のやり方が、まあ、ミックスされたり、で、そこで結構違うと夫婦喧嘩が起きたり。うん。そうじゃないでしょう。いや、こうだよ。ね。そこで夫婦喧嘩が起きたり。子供が生まれたことで夫婦関係が変わってしまったっていうのはよーく聞く話なんですね。で、それぐらいに実は子供の育て方ってそれぞれ、もうほぼ一つしか知らない。だから本を読んでるじゃないですかっておっしゃるんだけれども、そう。本を読んでるだけでもすごいです。本を読んでるだけでもすごいんだけど、いざふっとなるとその考え方であるとかやり方ってやっぱりねやられたことが一番出ちゃうのね。だから例えば怒鳴ったりこうね怒って厳しくする方がいいって信じてる方は、自分がそうやられて今ここにこうやって自分があるんです、だから怒られるのは良かったんですね、厳しいしつけをされた方がすごくこう自分でそれをね肯定してらっしゃいます。いいです、ご自分が育ったのはそれがね確かに一部部分が良かったのかもしれない、だけどそれだけじゃなくてもいいですよねとか、もしかしたらそれはあなたのお子さんにとってはすごい辛いかもしれない、時代も変わっていて、よくねカウンセリングで、でも昔はこうだったじゃないですか、みんな世の中そうでしたよねね、言うんだけれども、 もうそういう時はもう時代が違いますっていうことを言うし、で、あなたのやっていたことは今の時代ではそれ虐待なんですっていうことを言わざるを得ない時もあるんですね。すごく辛いです。私も実際私もいろんなとこ書いてるけれども、私が育った時ってまだ、子供っていうのはな、ね、悪いことしたら庭の木にねこう縛り付けて、じゃあね、一晩置いとくんだよ、いいんだよいいんだよ、ね、で母ちゃんがそこをおむすび持ってってくれてな、なんていうの武勇伝でね言ってたような、私のまだ子育てしてた時って時代でした。だから私もね、こうやっぱりね、類友って言ってね、類は友を呼ぶ、私やっぱりこう手が出る、子育てを最初の子はしてたんですけれども、そうするとね、友達もそういう人が集まるのね。でみんな、そうよそうよとかって言って、叩かないとわからないのよとかって言ってたんだけど、もうね、いろいろその後心理学ね、いろんなことがあって、心理学学んで、私のやってたことって虐待だったんだなって分かった時に、もうね、たまりませんでしたね。もちろん子供に対しても申し訳ないと思ったし、自分がその虐待をしてる人だったっていうのがね、なんだろう、なかなか認められなかったりね。だから実は去年このね、親力って言って、通学で講座をやってたんだけれども、いろいろ私がお伝えするとどんどん具合が悪くなっていっちゃう人がいるんですよ。具合が悪くっていうのは本当に自分に対して自責の念っていうのかな、私本当そんなことしてました、私のやってたことって本当そういうことだったんですねって分かっちゃって、逆に本当に落ち込んでしまったり、それからなんか私に怒られてる気がします、私なんかここに来るとね怒られちゃって辛いですっていう方がいらっしゃって、で泣いてね、泣かれたりしても私も泣いちゃったりするんだけれども、だってそれしか知らなかったし、それがいいようにこう言われたり、それから親にそう言われてたことに自分としてはね、親を悪く言うっていうのは人間の本能的にやっぱりそれはしたくない、そうすると親のやっていたことに、いい理由をつけたくなるんです。これも本当に無意識です。無意識の中にあれは自分に対する愛だったんだ、ね、だからおかげでこうなれたんだって言ってね、自分を肯定化するんじゃなくて自分の親を肯定したいと自分が、生きてる価値がなくなっちゃうっていうような、こういうねループでやってきたことを、まあ他人からね全否定されたと思ったらそれは辛いですよね。ただ、今、世の中でね、今日すごい真面目な話してるんですけれども、世の中でね、不登校、それから引きこもり、39歳から上の、人は統計取ってたけど、その下は統計取ってなかったとか、全体像がね、まだ実はそんなに見えてないんです。それ全部取ったら、ものすごい人数の人が、いわゆる社会活動ができてない状態。それお家にいる状態ね、それってもちろんあれですよね、親子関係だけじゃないです、もちろんそんなこと言ってないです。ただ親子関係で防げることがたくさんあるのを私は知っています。私のところになんとかたどり着いてくださったね、カウンセリングで検索してたどり着いてくださった方々が、子供が本当に自分らしく生き始めた、動き始めたって数がもう本当に何百件、千何百件あるので、だから申し上げてるんですよね。やっぱりね、親子関係でいろいろなことが良くなる、親もすっごい楽になるし、子供もすごい楽になるっていうことで、これをね、なんとか通学ってもう本当にね、東京近郊にいないと来れないから、なんとか日本全国に届けられないかなって思った時に、よし、オンライン講座にしようって思ったわけなんです。でね、オンライン講座にしようって言ったってね、こう通信で YouCan とかあるでしょね、まあ、テキストはあったので、よし、じゃあね、YouCan みたいにね、通信でテキストを全部書いてよし出そうとかね、最初思ったんです。でもね、テキストもね、あるのをちょっと書き換えました。だけどね、伝えきれないことがあるというか、文字にするとちょっとこうね、ニュアンスがとかってあって、やっぱり私はどっちかって言ったらこうやっておしゃべりするのが、やっぱり得意だし、書くのは正直苦手なんですね。やっぱりこうね、私の顔を見て喋りたい。ね。で、よし、じゃあ、なんか YouTube みたいに映像にしよう。思ったけれども、これね、大変。今もうね、終わったから笑ってますけれども、そうね、去年の、2019年の、12月から3月まで、 前にねちょっと引きこもってますなんて話をしたんですけれども、もうね、取ってはダメ取ってはダメとか、取り方ね、取り方もあこれじゃダメだな、よしじゃあこうやって取ってみよう、ライトを買った、ライト買ってたりしてみた、どういう塩梅でいいの、もうね試行錯誤っていうのはこういうことなんですね。苦しかったですね。もう今思い出してもちょっとね涙ぐむみたいな、うん、メイキングです。でも、その甲斐あってかなりいいものが、うん、作れたかなと思っていて、でそのこれでね、うん、たくさんのね親子が幸せになったらいいなって、すごい思いながら、そんな思いがこもってますね。でね、またこれからは、皆さんからねそれ受講してくださったら、いろんな質問が出てきたら質問を入れる場所もちゃんとあるんですよ。でその質問に答える、またね、動画を撮ってその方に配信するとかね、まだ初めてやったことだから絶対まだまだだと思うんですね。今はもうちょっとねやり終わった充実感なんだけれども、なのでこれからどんどんどんどんねバージョンアップしていこうと思うのでね、後でお知らせのコーナーで名前をちゃんと言いますので、ぜひねアクセスしてみていただけたらと思います。それではジングルを挟みまして後半へと入ってまいります。
夢の種放送局、
はい、前半ではね魔法の子育てテクニックのメイキングエピソードということでね、思い出しただけでもすごい感動しちゃうんだなと思いましたけれども、はい、後半はですねいつものようにセルフアップワンポイントアドバイスということで、苦手なことを頑張れるようになる方法って良くないですか、ね、あなたの苦手って何ですか、ね、それができるようになる、ね、ちょっとでもできるようになったら良くないですか。私は先ほども申し上げたんですけれども、本当にね書くことがもう、あとですね、一日喋ってられるあの講座でね、朝、午前中講座2時間半の講座で、お昼挟んで午後の講座3時間半講座で、終わるのが10時から始まって全部終わって5時17時で、その後18時半から、カウンセリングで20時まで、でも実際20時半ぐらいまで2時間ぐらいやっちゃったりもするんですけど、そう10時から20時半までお昼以外はほぼ喋ってるとかってやるんですね。結構やるんですけど全然大丈夫なんですよあの、ね、もう疲れてないんですよねっていうぐらいに喋るのは大丈夫、ね、だけど、私実はですね1対1の面接ってちょっと苦手なんです。保護者面談とかね、それからこう一対一で、あのカウンセリングはまた別なんですけど、あの一対一で普通に喋るみたいなのはちょっとばかし苦手。昔よりは良くなったけれども、ちょっとばかし苦手、昔はかなり苦手でした。でさらに苦手が書くこと。もうねほらね、皆さん個人事業主の方なんてこれいっぱい聞いてくださってると思うんですけど、ブログを書くとかね、メールを書くとかね、メールマガジンとかね、あのこれネタを探しても書けばいいんですよ。先生喋ってることを書けばいいんですよ。うん、分かってんだけど書けないのみたいな感じでね、いざパソコンの前に座って、本当に1時間ぐらいねピタッと止まってた時もあるし、書き始めるんだけどなんかひっちゃかめっちゃかでね、うん、全然何書いてんだら新しいって何回もこう消してっていうことで5、6時間かかったり、そんなことありました。で今日はね皆さんもその自分の苦手を克服する、それから、まあね、お子さんが例えば算数はめっちゃ得意なんだけれども、この子ほんと国語のね漢字になるとねピタッと止まるんですよとかね、そういう人に、頑張らせたいね、そんな方もいると思います、ね、上司の方が部下でもありますよね。お前これできるんだからこれもやってごらんよみたいなね、そう、そういうね自分に対しても人に対しても、苦手を頑張れるようになる方法があります。実際私はそれをやったおかげで、苦手をどんどんね今克服していて、一対一も先ほど申し上げたようにできる、それから書くこともねかなりできるようになりました。 じゃあどうすればいいのかなっていうね、これはね、私ね、発達のね、発達の子供たちの、やっぱりケアをしたり、発達の講座なんかやってるんですけど、そこで言っていることを、あれを応用すればよかったんだってね、思ったんですよ。それ何かっていうと、発達のデコボコのある子っていうのはね、私ギフトチャイルドっていうふうに言ってるんだけども、ギフトちゃんたちって、得意なことと苦手なことの差がとっても激しいんです。例えば、一人で、何かをこう調べるとか、もうめちゃくちゃ上手。何時間でもやってられる。なんだけれども、人と話すことが本当苦手。みたいに。そのね、苦手と得意の関係が、もうなんか、ヒマラヤと海底ぐらいの違い。うん。ぐらいにある人もいるぐらいに、差がひどいんですね。で、そういう方々の、保護者の方とか支援する方に、どうしたらいいかっていうのをお伝えしている中で、とにかく、得意なことをもうガンガン伸ばしてください。で、得意なことにフォーカスしているときに、まあ、集中しているときに声かけたら申し訳ないけれども、ちょっと休憩とかのときに、あなた本当これすごいよね。あなたのこれに、その集中力とか、あなたのその得意って、本当にすごいと思う。っていうように、どんどん得意なことをね、それね、何が必要ね、もっと本が欲しい、いよいよいよみたいな感じで、得意なことをガンガンガンガンやらせてあげる。そしたら、そのことについてものすごい自己肯定感が高まるんですよ。で、子供だったらね、こうね、そこまで生きてきた中で、すぐにね、例えば、ね、君は一人でこうやってグーってやることが得意なんだから、ちょっとね、こっちもやってごらんよとかね。算数それだけ得、できるんだから、ちょっともう算数はいいから、漢字ドリルをやりなさいよとかっていうね、意外とこのね、いい方をちょっとね、ストップさせられて、そうじゃなくて苦手にゴーしなさいよっていうような言い方、言われ方をすることがすごく多いんですよ。私も最初そうだったんです。そんだけ喋れるんだから書くことも絶対やればできるから、ちょっと先生、書く方頑張ってくださいって言われた時に、なんかね、こうね、ちょっと首絞められたような、ああ、はい、みたいな。本当に自分に実感しました。で、そこをね、なんかね、皆さん、私のスタッフ優しいので、この人止めちゃダメなんだなって思って、もう、どうぞどうぞなったんですね。で、でもね、私自身も、どうぞどうぞで、どんどんどんどんやってたら、これをね、喋るベースで会える人は少ない。じゃあ、書くベースで会える人にも、言いたい!よし、書こうって、自発的に、なったんですよ。でね、実際、ギフトちゃんたちにね、お母さんたちとか、支援員の方に、そっちをね、絶対止めないでください。もうそっちすごいね、もっとやんな、もっとやんなってね、ここであなた伸びるんだよ、あなたここで生きていけるよ、ここだと、例えば何になれるよ、なんて言っていると、そうだよね。いや、そうなんだよね。って言って、それでなんかね、机のちょっとね、端っこの方に、さっき言うのだったら、国語の漢字ドリルとか置いておくわけですよ。ね。そうすると、その子がね、なんかね、私こういう風にね、できるから、何?ちょっとやろうかなみたいなね。ペラペラみたいな。チャラチャラみたいなね。で、その時をすかさず、逃さず、お、国語もやるんだねみたいなね。お、できたじゃんみたいな感じで、一個でも書いた時に、あ、国語やったんだねみたいな感じで、ちゃんとそこに注目をあげる。でも、そこ注目を自分でもやったっていう達成感もあるので、すかさず見なくても、とにかく上をね、止めなければ、結構ね、自分でね、そのチャンスが来ればやるんですよ。うん。実際問題、いろんな人がね、例えば、勉強を学生時代ってやらなかったんだけど、世の中に入っていろいろやってたら、あれ大事だなと思ってちょっと勉強してみましたとかってよく聞きませんとかね。なんか、それこそ、ちょっと知り合った人が外国の方と知り合って、あ、これちょっと英語喋りたいなって言って急に英語のね、勉強し始めるとか。自分に必要だと思った時にはその人ってやるんです。だけどその時に大事なのは自分ってやればできるんだっていう感覚を得意なもので持ってることが大事。その自分って何やってもダメだよなーとか、なんかいつも自分って中途半端なんだよなーとか、自分に対する肯定感がないとなかなかそこいかないのね。うん、やっても無理かなーね。やっぱり りな、だってね、やってもそこそこだしな、みたいな感じだと、そこなかなか勇気を持っていけないので、自分がチャレンジする勇気が出るように、その子が、その人が得意なところをガンガン、こちらから、認める。そうすると、そのチャンスが来た時には、それを、その人のタイミングでやります。そしてね、例えば、そんなね、この間言われたんですけど、受験生のお母さん。ね、やっぱりね、得意不得意がものすごくある。ね。で、その方が、いや、先生ね、そんなね、見守ってる暇ありません。ね。もうね、1月には試験なんです。って言われました。で、その時に、やはりね、言いました。得意なところは、どんどんとにかく伸ばしてください。で、苦手なところが足引っ張ってるってことなんですよね。って言ったら、そうなんですよ。でね、そっちばっかり勉強してたら、確かにね、得意なことがちょっとなんかね、点数落ちちゃって、でしょって言ったんですけれども。で、そういう時の言い方として、まあ、いろいろあると思うんだけれども、ね、得意なところ、どんどんやろうよ。ね、いい感じ、どんどんやって。それでさ、今、確かあなた、社会苦手だよね。社会で5点あげたら、その分、得意が減るの5点少なくなるよねっていう5点、つまり1問です。1問分上げてみたらっていう言い方。そしたら得意で10点上がったら5点しか下がらないよねみたいな。足の引っ張るのを5点とか1問減らすだけであなたの得意がさらに生きるよねっていう言い方をしてはどうですかっていう話をしました。なるほどって言ってくださいましたね。いろんな考え方です。だから足を引っ張るんじゃなくて、得意が、ちょっとでも、起こるように、ちょっとこれやってみないっていうね。ちょっとやってみないっていう言い方もいいかと思いました。はい、それではジングルを挟みましてお知らせのコーナーへ入ってまいります。
夢の種放送局。
お知らせのコーナーです。魔法の子育てテクニック、子供が劇的に変わる10の魔法の、これはオンライン講座が始まっています。魔法の子育てっていうんですけど、まずね、親とはとかっていう話があるんですね。親とはどういう役割を担うか、それから、第一子と第二子第三子の違いね、親は同じに育ててるようですけれども、そこに違いがあってね、それがいろいろ影響してきますよみたいな話、いろんな話が入っています。ぜひ魔法の子育てテクニックで検索をしてみてくださいね。それではジングルを挟みましてエンディングへと入ってまいります。
夢の種。
はい、今回の放送いかがでしたでしょうかね。魔法の子育てテクニックのメイキングエピソード、まだまだたくさんあるんですけれども、実は私ね、こう会社をやってるんですけれども、このね、本当に不況で、大変です。本当にね、そんな中、それで涙しながら、作りながら涙しながらやってましたので、ぜひね、検索だけでもしてみてください。番組へのご意見ご感想など、夢の種放送局の番組の、番組へのお便りフォームはこちらというところがございます。ぜひね、こんなこと喋ってくださいなんて入れていただけると嬉しいです。またもう一度放送が聞いてみたいね、思っていただけましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページに三浦久美子のラジオアーカイブというところがございます。そこにね、私の放送が載っていますので、ぜひね、お聞きになってくださいね。この放送もまたね、放送後に載せますので、ぜひ聞いてみてくださいね。こんなことがずっと続いておりますけれども、皆さんね、負けないでというか、この中でできること、それからたくさんね、楽しいことを、自分の好きなこと、得意なこと、伸ばしていったら、あなたの人生は必ず素敵になります。ね。私もそれを本当応援してますので、みんなで頑張りましょうね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい1週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。 それではまた来週月曜日の8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。